敗情報は単純化したがる。86ページ。失敗情報の特性の一つに、失敗情報は単純化したがるという面があります。失敗情報が伝達経路をたどっていくとき、その経過や原因が極めて単純な形でしか伝わらないという意味です。例えば、失敗情報が A 矢印 B 矢印 C 矢印 D という順番で伝えられるとしましょう。このようなとき、A から B、B から C の2段階程度しか正確な伝達ができず、D には全く伝わらないというのが失敗情報です。この時正確な記録として残したものを使わず、噂話の類の耳打ち情報として伝達されるなら、失敗の経過にせよ、原因にせよ、それこそ一つか二つのフレーズに集約されてしまいます。ところが実際の失敗はそんな単純な言葉で語れるものではありません。失敗が起こった経過からして、細かい描写がなければ真実の姿を伺い知ることはできないのです。原因もしかりで、一つの失敗には複数の原因が絡んでいることが多く、これが一つのフレーズで単純化されて伝えられると、そこから得るべきものは限られてしまいます。人が失敗情報から学ぶとき、正確な事実を把握し、その失敗の全容を正しく理解することが必要です。単純化された失敗情報では正確な事実を把握できません。例えば地震が来たら火を消せという教訓があります。地震後の火災で多くの犠牲者を出した関東大震災の経験に学んだもので、過去の失敗経験を変換して知識として見事に定着させた言葉の代表です。とはいえ、この短いフレーズに従って地震が起こったその瞬間に、慌てて火を消そうとしたら、当然その人は火傷を負ってしまうでしょう。この言葉に込められた意味は、地震が来たらまず振動が収まるのを待って、それからすぐに火を消せという教訓です。これは失敗情報が単純化して伝わったために、知識としての正確な内容の伝達が妨げられている典型例です。無論実際に地震を経験したことのある人なら、こんな指摘を受けるまでもなく、揺れている最中に火を消すことがいかに危険かはわかるはずです。地震が来たら火を消せという教訓を聞いて、自分の中で地震が来たら揺れが収まるのを待ってそれから火を消せと補足修正することも容易にできます。それもこれもその人の中に地震の状態に関する情報が正確に根付いているからこそできることです。失敗から得た知識をうまく利用するには、失敗そのものの正確な分析は不可欠で、そのためにも失敗情報の伝達は単純化せず、細かい経過や原因を含んで行うべきなのです。